ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。落語界の方も順調でしょうか。このシリーズは落語界の方々にとっても大変に重要な、テーマですので、まあ、後に何かお会いする機会があったらですね、まあ、いろいろこのシリーズに対するご意見、反論などをですね、寄せていただければというふうに思っております。今日は貧乏根性の4番ですね。もうシナの貧乏根性ということ。ここでシナノっていうのを使ったのはですね、今では日本の文化人がなんか変なことを考えて、共産党か朝日新聞か知りませんが、シナというのは蔑視用語であると、まあ、いうふうに言っておりますが、私の、見たのが間違いかもしれませんけど、シナっていうのはもともとチャイナの、チャイナっていうのが、まあ、英語ではですね、シナの正式な呼び方なんですね。実は中国っていうのがどこで出てくるかっていうのを僕も随分調べたんですけども、まあ、孫文あたりにもしかすると出てくるかもしれませんが、中国とかシナっていうのはどちらかというと国の名前ではないんですね。まあ、日本みたいに歴史的に国と地域が同じっていう国は、まあ、日本しかないんですね、世界で。まあ、その他にちょっとインドネシアとかそういうのあるかもしれませんが、そうなんですね。ですから、大きな国ではですね、国と地域が一緒っていうのはどこですかね。イタリアは独立したのが随分後ですしですね。ちょっとまあ考えてみますけども。それで地域の名前っていうのはシナだと思うんですね。で、シナっていうところに、国としてはですね、まあ、秦始皇帝が統一してから、シナというところが一つの王朝になったわけですね。それが関東、宋、元、明、清と続くんですけども、この間に国自体は全然違うんですね。民族も違いますし、まあ、漢民族と普通言うんですけど、漢民族がシナを統治した時期って厳密に言うとですね、関東、それから宋ですかね。それから明ぐらいですね。まあ、いろいろもう一つぐらい加えてもいいっていうぐらいなんですね。あとは五胡十六国の時代はもちろん全然違う民族でありますし、それから元はもちろん全然違うし、それから秦も満州の女真族の国ですから、まあ、その意味では、中国に住んでいる人が中国の国を治めたっていうのがですね、半分ぐらいしかないんですね。で、その中国といったことはないんじゃないかと思うんです。その時には漢なら漢の国と言ってたんですね。唐の国。だから中国っていうのはちょっともう一回、よくまあ私も岡田先生とかね、いろいろ歴史家には話はして聞いてはいて、自分の間違いなんかを直そうとしてるわけですが、まあ、地域名ですね。地域名で呼ぶっていうのが、まあ、普通なんですね。どっちかっていうと、日本列島に日本しかいなかったんで、日本と言えばそれでいいんですけど、そういう国っていうのは世界では、まあ、日本ぐらいしかないんですかね。インドもですね、結構日本に近いんですけど、やっぱり王朝で呼ぶんですね。インドの南部の方はほとんど、インドの北部の方と、国が違いましたからね。だからなんていうのか非常に難しいですね。エジプトぐらいはもしかしたらエジプトかもしれませんね。違う民族に占領されたことはありますけど、それは短期間でした。エジプトはエジプト古王朝、中王朝、新王朝と呼んでますけど、これが日本の歴史家が呼んでるのか、エジプトの人が呼んでるのか、ちょっとそれ、後で確認してみます。まあ、いずれにしても、シナっていうのは別紙でも何でもありません。地域の名前ですね。そのシナっていうところに、今どういう状態になってるかって言いますと、この地図で見てますようにですね。中共と書いたところ、これはシナという国を中国共産党が支配してるわけですね。で、これは今中国、なんか人民民主主義共和国って言ってるのかな？なんか名前があるんですけども、それは中国共産党支配領域でもないし、難しいんですね。っていうのは、中国共産党支配領域っていうのは、チベット、新疆ウイグル、南モンゴル、満州と、それでそれだけありましてね。それはいずれも国が違うんですね。占領地ですね。ですから、僕は現在の小学校とか中学校で、この全体を中国っていうふうに名前を呼んだ教科書を使ってるんですけども、それは歴史学者が考え直してほしいと。もう少し歴史っていうのはきちっとね、科学と同じように事実をちゃんと記載してほしいというふうに希望しております。まあ、チベットはチベット1949年ですから。それから新疆もそうですね。それから満州も、そうですね。 いずれにしても満州というのは中国ではありません。これはもしかして反論が来るかもしれませんが、万里の長城というのはですね、中国、シナというか今の中共の占領地域がですね、の人たちが、自分たちが、ここが自分たちの国の北限ですよということを公に示すために万里の長城を作りました。で、万里の長城は、今から2200年前の秦の時代と、それから今から、ちょうど明治、江戸時代ですから、だいたいまあ、300年ぐらい前までですね、何回も補修したりして、ここが俺たちの、その南ね、この万里の長城の南が、シナの人たちが住むとこですよ、っていうのを何回も何回も表示しております。その点ではですね、万里の長城よりか以北、万里の長城以北っていうのは、シナではありません。ですから、現在はシナという地域の半分ぐらいをですね、中国共産党軍が占領したところというのが正しいでしょうね。それはもう遠慮なく、事実が事実ですから、ちゃんと特に日本の教育ではね、事実をそのままちゃんと子供に教えるべきだと思います。それが子供がどう判断するかは、子供が大人になってからの判断ですんでね。それから台湾も、これ中国共産党がですね、今、台湾は一つのものであるから攻めて取るって言ってますけどね。台湾を簡単にご説明しますと、台湾は台湾の人が住んでおられました。それで江戸時代まではそうでしたね。それで、清という国がね、非常に力が強かったんで、台湾に清の影響がすごく大きかったことは分かっており。で、日本もそれが明治になって、江戸時代はほとんど台湾と日本関係なかったんですけど、明治になって、台湾で事件が起こりましたね。日本人が大量に殺されたりしました。で、この事件はもちろん外交問題ですから、殺した国の人に明治政府は文句がなきゃいけないわけですね。当然ですけど。68人だとかなんか殺されたんですね。それも漂着した人を殺されたのね。つまり海難で、避難してきたのを殺したわけですね。日本でも何回かあるんですよ。有名なものは和歌山沖のトルコの船が、座礁して沈没した嵐の中をね、それをもう日本の住民が必死になって助けて、で、もちろん、トルコに帰ってもらった。それから横須賀下田あたりですかね、ロシアの船が一回難破して、それでロシア人は陸に上がったけど、もう帰れないと言うんで、日本が船を作って、そしてロシアの人を乗せてロシアにまで送りました。普通の国ってのはそういうふうにするんですね。ちゃんとした国は。だけども、その頃の秦という国が、シナにあったわけです。難しいですね。秦という国がシナにあった。それ、日本政府が、日本の国民が、68人がなんか殺されたので、どうしてくれるんだと。これ言わなきゃいけないんですよね。そしたら、秦は何つったかった。いや、あそこはね、私の国とは関係がありません。ね。そこに、まあ、駐屯地なんかもちょっとあったんで、それすぐ引き上げます。ということで、確か引き上げたと思います。まあ、この辺はもし間違いがあればですね、読者の方に注意していただく。そういうことを注意していただくとね、このブログも少しずつ良くなってきますが、武田は何でも知らないんだとか、いい加減なこと言うなとかね、そういうこと言ってたらね、物事は先に行きません。そういうことですね。もし、僕の発言に間違いがあればね、それをいろいろみんなで良くしていこうと。要するにこの世の中ってはですね、みんなが協力して良くしていくしかないんですよ。お前がこういう欠点がある、あいつはこういう欠点があるって言ったらね、後ろ向きになってどんどん下がっていっちゃうだけなんですよね。で、まあそれはそう、と僕はそういう考えですから、まあお互いに非難し合って日本国をダメにしていこうとか、人をやっつけるのが楽しみだっていう人は、他のブログに行っていただきたいというふうに思いますね。ここは善人の集まりですから、善人しか、このブログは、読んでいただいたら困るということですね。悪人は読まないでくださいね。それで、台湾はだからちょっと無理なんですね。で、これはどうしてそういうことが発生するかって言ったら、やっぱり僕はシナ人の貧乏根性だと思うんですよ。シナのこの中国共産党支配地域ってのはですね、とてもいいところなんです。黄河が流れて北の方ですね。南の方には揚子江があって、で、割合と平地で農作物も取れやすいと。中国がなぜ、反乱とかそういうの、まあ結構多いですけど、まあそれでもね、シナというところでまとまっているかっていうと、食料が常に十分にあるからとも言われるんですね。これはまあそういうふうに思ってる人と違う人といますけどね。もちろん。 まあ一般的には中原って言うんですけどね、真ん中の原っぱと書くわけですけど、真ん中の原っぱの中原でですね、水も豊富だし、大地も平らいし、それでそこで十分に農作物が取れる。豚もよく取れるということで、中国は食料は十分にあるもんですから、昔から、ちゃんとした国としてやってきたわけですよね。まあ日本も、支那から随分、文字も習いましたし、文化も習いましたし、いろいろ、漢詩とかね、そういうものも勉強しました。それから四季とか、まあそういうような中国の文献も随分日本の国の発展に役立ちましたから、何も、支那を軽蔑してるとか、そういうことは全然ありません。隣のいい国と思って尊敬しております。よろしいでしょうか。日本のことはあんまり悪く言わないようにしてくださいね。お互いに尊重して、まあ、シナも昔は、今ちょっと違うんですけど、昔はそんなに戦闘的だった時期もあるというだけでですね、今みたいに何でもかんでも日本のやることにケチをつけるってことはありません。で、シナもね、日本がシナを一時ね、まあ、日露戦争からの後、世界がほとんど全部植民地だった時、まあ、日本も国を守るためにシナの一部にも進駐しました。しかしそれはシナでも同じですね。清の時代非常に国が強かったんで、遠くアフリカまでも行きました。まあ、インドネシアとかフィリピンというのは非常に大きな被害を受けましたね。しかしそれはもう過去のことでありまして、過去のことはまあ何年ぐらい覚えてる、まあ、仏教ですと3年って言ってますからね。3回忌までは死者を弔うのはいいと言っておりますから、まあ3年、まあそれが国だから10年ぐらいは影響あってもね、まあ、それ以降、まあ、韓国のように千年は恨みを達成しなきゃいけないなんて言ってますとね、ヨーロッパなんかのイギリス、フランスなんてのはもうしょっちゅう戦っておりました。彼ら白人からですね、我々アジア人が非難されるのは僕は嫌です。やっぱり、ある程度経ったら、にこやかに話し合って、過去は悪かったのは悪かった。ね。もちろん中国も、シナもね、日本に襲ってきているわけですからね。元寇、元ではありました。元というのはあれ、シナの国ですからね。別に、シナの国、高麗、朝鮮、あの時高麗軍と、シナ軍が、日本に2回も強力な軍隊を送って戦ってきたわけです。結果が、シナ軍が負けたっていうだけでですね、意図としては、日本を戦って取ろうと思ったわけですから、まあ、歴史にはそういうことがあると、まあ、いうことですね。それで、まあ、シナの貧乏根性、つまり、そんなに中原が良くて、歴史もあり、言葉もシナにあり、それから、漢詩も素晴らしいし、それから、いろんなね、四季とか、そういう立派な文学もあり、それから、例えば、私が知ってる範囲では、イギリスのですね、経済学者が、経済は投差数列的に良くなっていくけども、人口は逃避数列的に増えていくので、やがて経済は破綻するというのが非常に有名な理論で、イギリスに1700年の18世紀の末に出てきて、それをみんな、これはもうそのイギリスのあれだって、成果だって言ってますけど、僕は昔からこの同じ考え方は清の時代にあったというふうに言ってるわけですね。すべて感情が先に立って事実を負けると。まあ、いうことをしてはいけないわけで、どんなに、我が、死な憎いとか憎くないとか、そんな感情は全くありませんけどね。例えば、敵対してても憎くても、事実は事実として認めていくということが、この世の中で、平和な世界を作る一番重要なことですから。嘘が一番いけませんね。この前なんか、ブログのコメント見てましたらね、ブログが出た瞬間に、コメントで、参政党が悪口言っちゃいかんとか、参政党で何を非難してんだっていうのが二つばかり出てましたんで、その人にちょっと聞いてみたいですね。事実は言っていいんです。悪口では何でもありません。事実は悪口というのは違います。悪口というのは人間とは必ず自分が正しいと思うことをやるわけですから、やったことをそのまま言われたら悪口じゃないんですよ。それは事実なんですね。ですから、悪口を言うのはみっともないっていうのはそんなことありません。社会は、自分の事実を言われて困るようなことはやってはいけないっていうことですね。それで、やっぱりこの今、チベット、これ全部1949年頃なんですよ。つまり、第二次世界大戦が終わってから後なんですよね。だから、まあ今ね、ロシアがウクライナを侵攻した。これはまあ、 有本さんともお話して、ちょっとまずいかなと僕も考え改めようかなと思ってますが、もしも第二次世界大戦が終わって、世界中がこれからは平和でいこうということになったから、第二次世界大戦の後に戦争を仕掛けたのは悪いということになりますと、第一にシナなん、第二にアメリカなんで、第三が、まあ、ロシア、大きな国ではね、まあイギリスにフォークランド紛争ってのありましたけど、これはまあなんていうかな、いろいろいきさつも見ますと、必ずしも戦争がいけないというかどうか、まだ少し研究してみなきゃいけないと思いますね。ですから、今私がここで最初にイギリスの貧乏根性、それからロシアの貧乏根性、アメリカの貧乏根性、シナの貧乏根性と4つ貧乏根性を挙げた理由はですね、いずれも世界を指導する立場にある大国なんですよね。例えば国連ですと、国連安全保障理事会の常任理事国ですね。国連というのは常任理事国が他国に侵略するようなことをしない、そして他国を侵略するような人がいたら国連の安全保障理事会で戦争を止めるんだと、そういう役割を持って特別な権利、拒否権っていうのを持ってるわけですね。その4カ国がいずれも貧乏根性で他国を侵略しているということを示すために、イギリス、ロシア、アメリカ、中国っていうのをこのひばりクラブで取り上げてるわけですね。で、これに対して私たちはどういう判断をするか。どうせ安全保障理事会に入ってね、自分たちは平和を守るんだなんていうことだ、嘘なんだっていうふうに捉える場合もあります。そうでしょうね。あるいはそれからもう一つは、もっとね、前向きに考えて、安全保障理事会の国はこの際やっぱり占領地とか武力、そういうのやめて元に服してくれという主張をする、それが安全保障理事会常任理事国の役割であると、まあ、いうことを新聞の社説に載せたりね、NHK が毎度解説をしてたら、私はある程度の圧力になると思うんですね。それこそが平和を求めるということではないかと思います。今度の台湾も、それはね、中国にも言い分があると思いますから、中国としてはなぜ台湾が自分たちの領土なんだと、二つの中国じゃないと、一つの中国だって言ってるけど、その一つの中国にはチベットとか新疆とか内モンゴルとか満州は入るんですかと。まあこれが一つの中国って言いますとね、チベットの人は絶対違うと言います。満州は女真族ですからね、もともと国が違いますから、あなた方万里の長城っていつなくしたんですかと、こう聞いて向こうが合理的に話をしなきゃいけませんね。そういうことを経て、やはり、世界平和っていうのは成り立つと思うんですね。僕は語り部の人とか平和活動の人に非難しませんが、やっぱり平和っていうのは非常に難しいんでね、やっぱり事実を尊重し理を尽くして議論ができないとですね、やっぱり感情的になるし人殺しが始まるというふうに思っております。そういう点で、このねシリーズで、まだシリーズがずっと続いてるわけです。満足主義というものがどういうものかっていうことをですねやってるわけですが、その中でやはり一番怖いのはイギリス、ロシア、アメリカ、中国というシナですかね、現在世界を支配している国の常任理事国がですね、いずれも平和を犯しているという点でですね、我々はこれからの日本の制度、日本の国というのを考えるときに極めて注意しなきゃいけないというふうに思ってるわけです。